5、市からのお知らせ。移住就業支援金を支給します。東京圏からの移住を支援します。磐田市では、東京23区の在住者または東京圏、東京、神奈川、千葉、埼玉在住で、東京23区への通勤者が磐田市内に移住し、静岡県が選定した中小企業に就職した場合などに、移住、就業への支援として100万円、単身の場合は60万円を支給します。支給金額、1世帯100万円、単身の場合は60万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算。申請期限、令和6年1月18日木曜。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。対象者、移住元要件と移住先要件を満たす方のうち、次の1と2の両方に当てはまる方。1、申請時に移住から3ヶ月以上1年以内である方。2、申請後5年以上継続して磐田市へ居住する意思がある方。移住元要件、次の1と2の両方に当てはまる方。1、移住する直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏、条件不利地域を除くに在住し、東京23区内へ通勤などしていた方。2、移住する直前に連続して1年以上東京23区内に在住または東京圏、条件不利地域を除くに在住し、東京23区内へ通勤などしていた方。移住先要件、次のいずれかに当てはまる方。1、静岡県がマッチングサイトに移住就業支援金の対象として掲載する企業に新規就業した方。静岡就職ネットの二次元コードが掲載されています。2、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業した方。3、東京圏在住の会社員などが自己の意思により移住し、テレワークで移住元の業務を引き続き行う方。4、移住する直前の3年間に磐田市が市内で開催する企業見学会に参加して県内中小企業に就職した方。5、移住する直前の3年間に市内企業で就労体験をして県内中小企業に就職した方。6、過去に通算1年以上磐田市に住民登録があり県内中小企業に就職した方。7、静岡県の事業による企業支援金の交付決定を受けた方。申請方法、市ホームページからダウンロード可の申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて直接または郵送、郵便番号 438-8650 河野台3番地1で政策推進課へ提出してください。その他、移住就業支援金については掲載した内容以外にも条件があります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、政策推進課までお問い合わせください。ページ番号100-7069。担当政策推進課、本庁舎4階、電話0538-37-4805、ファックス0538-36-8954。第3期市民貢献人候補者養成講座、支援が必要な人の権利擁護のための人材育成を進めます。認知症や知的精神障害などにより判断能力に不安がある人に対し、同じ地域で暮らす市民が福祉サービスの契約や財産管理などを行う市民貢献人の候補者養成講座を国のカリキュラムに沿って実施します。地域貢献や社会参加に興味をお持ちの皆さんのご参加をお待ちしています。市民貢献人とは、市民貢献人は親族や弁護士等の専門職ではなく、一般市民が務める成年貢献人で、自治体などが実施する養成講座を受講した市民の中から家庭裁判所が選任します。成年貢献制度とは、成年貢献制度とは認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が自分らしく安心して暮らすため、ご本人の権利や財産を守り、意思を尊重した生活ができるよう成年貢献人等を選び支援するための制度です。市民貢献人になるためには、 事前説明会への参加後、講座の受講とレポート、面接による選考を経て、候補者名簿に登録されることが条件となります。名簿登録者の中から申し立てにより、裁判所が選任します。活動内容、通帳の管理や支払いのお手伝い、医療や福祉サービスの契約、定期的な訪問や見守りなど、成年後見人等選任の状況、令和4年中に全国で成年後見人等が選任された件数は約3万9500件で、そのうち4親等以内の親族後見が 20% となっています。残り 80% は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職後見と社会福祉協議会や NPO による法人後見で、本人に寄り添い支援する市民後見人選任は 0.8% と現時点では少数となっています。市民後見人候補者の要請、成年後見制度の利用者数は令和4年以前の5年間で毎年 2% から 3% の割合で増加しており、今後は専門職の選任が困難になることも想定されています。地域の身近な存在として本人の意思を丁寧に把握しながら、市民感覚を生かしたきめ細やかな貢献活動を進めることができる市民貢献人の役割が期待されており、全国でも養成が進められています。第3期市民貢献人候補者養成講座事前説明会、時7月31日月曜午後1時30分から、場所豊田福祉センター。対象、市内在住または在勤で市民貢献人の活動に興味のある20歳以上の方。内容、丸1、成年貢献制度利用の現状と市民貢献人の役割、基調講演。丸2、養成講座受講説明など。定員30人程度。申し込み、7月27日木曜までに電子申請で成年貢献支援センターへ。電子申請の二次元コードが掲載されています。その他、市民貢献人候補者養成講座の受講を希望される方は、説明会への参加が必須です。権利擁護講演会参加者募集。権利擁護を支える地域福祉・地域住民の役割。認知症や知的・精神に障害のある方を地域で支えていくために、私たちができることを考えます。時、7月22日土曜午後1時30分から。場所、ワークピアイオタ多目的ホール。講師、静岡福祉大学学長、増田達郎氏。定員150人。申し込み、7月18日火曜までに電子申請で成年貢献支援センターへ。電子申請の二次元コードが掲載されています。ページ番号1012262。担当、成年貢献支援センターアイプラザ1階。電話0538-37-2792、ファックス0538-37-4866。令和4年度予算執行状況、市の財政状況をお知らせします。市では条例に基づき、市の財政状況を年2回公表しています。令和4年度下半期、令和5年3月31日現在の予算執行状況をお知らせします。予算の執行状況、会計名、予算額、収入済額、支出済額の順に表を読み上げます。一般会計716億6457万円、655億9436万円、執行率 91.5%、 597億8076万円、執行率 83.4%。 特別会計、国民健康保険、介護保険など327億4110万円、304億1782万円、執行率 92.9%、 283億2803万円、執行率 86.5%。 公営企業会計、上下水道事業、病院事業385億8867万円、335億5033万円、執行率 95.1%、 365億8397万円、執行率 94.8%。 市の財産状況、 基金とは、条例に基づいて積み立てた市の貯金のことです。私有財産、区分、現在高の順に表を読み上げます。土地、515万791平方メートル、建物、509145平方メートル、基金、149億6054万円、有価証券、8億78万円、地方債、一時借入金の現在高。種類、現在高の順に表を読み上げます。地方債、一般会計、526億6315万円、地方債、特別会計、2億4065万円、地方債、公営企業会計、412億6418万円、一時借入金、0円。一人当たりに使われた金額、一般会計、福祉事業など、13万1204円、36.7%、防災、地域振興など、38,943円、10.9%、学校運営など、36,959円、10.3%、道路、公園など、36,713円、10.3%、保険、ごみ対策など、35,309円、9.9%、借金の返済、31,645円、8.9%、その他、消防、農業、商業観光振興など、46,394円、13.0%、合計、357,167円、昨年同期比、36,964円減。一人当たりの市税負担額、一般会計、固定資産税78,289円、47.4%、市民税、法人含む、67,812円、41.1%、都市計画税、8,874円、5.4%、市タバコ税、6,289円、3.8%、軽自動車税など、3,783円、2.3%、合計、165,047円、昨年同期比、9,481円増、人口、167,375人、令和5年3月31日現在、ページ番号、100-2635、担当、財政課、本庁舎4階、電話、0538-37-4883、ファックス、0538-36-8954、罹災証明書、被災証明書の申請、申請期限は災害発生日から6ヶ月以内です。罹災証明書、被災証明書とは、災害により被災した家屋などの被害程度や原因などを証明するものです。罹災証明書は、住家の被害程度を証明、被災証明書は、住家以外の建造物や工作物、物置、カーポートなどの被災事実を証明するものです。これらの証明書は、支援金の支給や義援金の配分、家屋の応急修理などの判断材料として活用されます。また、保険金や見舞い金の請求、学校や会社からの災害給付金など、各種支援の届け出にも活用されます。申請方法、市ホームページからダウンロード可の申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、直接または郵送、郵便番号 438-8650、河野台 3-1、電子申請で市税課へ提出してください。罹災証明書については、必要に応じて現地調査を実施し、後日交付します。罹災証明書マイナポータルの二次元コードが掲載されています。被災証明書、ロゴホームの二次元コードが掲載されています。必要書類、被害の状況を確認できる写真、修理費用のわかる見積書及び請求書、写真がない場合、本人確認書類、罹災証明を電子申請する場合のみマイナンバーカード必須、申請期限、災害発生日から6ヶ月以内、厳守、その他、火災による罹災証明書は、消防本部及び消防署 文献所で受付しています。農作物の被災証明書は農林水産課日照社1階で受付しています。ページ番号1011699、担当市税課本庁舎1階、電話0538-37-4809、ファックス0538-33-7715。樹木所有者の皆さんへ、道路に張り出している樹木などの適正管理を、個人の所有地から道路に樹木などが張り出し通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。樹木や生け垣、草などが車道や歩道に張り出していると車両や歩行者などの通行の安全に支障をきたすだけでなく、事故が発生する恐れがあります。それらが原因となり通行者の事故が発生した場合は、土地所有者の方が責任を問われることがあります。土地及び樹木の所有者の方は樹木などの適正な管理をお願いします。作業時の注意事項。1、電線や電話線がある箇所の作業は事前に最寄りの中部電力株式会社営業所または NTT 支店に連絡し作業を行ってください。2、作業時は通行する歩行者や自転車などの安全確保と樹木からの転落などに十分ご注意ください。磐田市危険木除去事業費補助制度のご案内。樹木の所有者に対し、倒木により磐田市道の道路交通の危険となる恐れがある樹木を根元から除去するのにかかった費用を助成する制度です。詳しくは除去実施前に道路河川課へお問い合わせください。対象となる樹木、木の高さがおおむね10メートル以上かつ幹の太さが胸高で20センチメートル以上ある樹木で、倒木により磐田市道を塞ぐなどの交通の支障となる恐れのあるもの。補助金額、樹木の所有者などが樹木を除去するのにかかる費用のうち経費の2分の1以内で上限20万円。注意事項、剪定や枝払いは対象となりません。除去作業後の申請は受け付けておりません。事前に道路河川課へ対象の可否について確認してください。ページ番号100-2190、担当道路河川課西庁舎2階、電話0538-37-4808、ファックス0538-32-3948。土のうステーションをご活用ください。台風などの大雨に備えて安心。近年ゲリラ豪雨といわれる短時間で局地的に降る大雨や台風などによる浸水被害が発生しています。被害をできるだけ少なくするためには、行政の対応とともに地域の皆さんにも自ら行動していただくことが重要になっています。市では大雨に備え自分で土のうを作成して持ち帰っていただける場所、土のうステーションを設置しています。手続き方法、課の担当課で申請書を記入していただきます。一度の申請につき1世帯あたり土のう20袋を上限とします。作成場所を案内しますので自ら作成して持ち帰ってください。作成した土のうの管理や保管は自分で行ってください。安全のため好天時や夜間における作成は禁止します。浸水対策のために使用してください。西庁舎北側に設置された土のうステーションの写真が掲載されています。設置場所問い合わせ、道路河川課西庁舎、電話0538-37-4808、福出支所市民生活課、電話0538-58-2370、竜陽支所市民生活課、電話0538-66-9100、豊田支所市民生活課、電話0538-36-3150、豊岡支所市民生活課、電話0539-63-0020。受付時間午前8時30分から午後5時15分。月曜から金曜日、祝日年末年始を除く。ページ番号100-1148、担当道路河川課西庁舎2階、電話0538-37-4808、ファックス0538-32-3948。副業兼業人材活用促進事業費補助金。副業兼業人材の活用で課題を解決。専門的な技術を持つ人材の活用により企業の生産性向上や社員のスキルアップを図る市内中小企業などを支援するため、副業 兼業人材を活用する事業者に対し補助金を交付します。申請期限令和6年3月31日。副業・兼業人材または紹介会社と契約してから14日以内に申請し、令和6年3月31日までに事業が完了すること。予算がなくなり次第終了。対象要件1、市内に事業所を有する中小企業事業者、個人事業主または従業員数が300人以下の医療法人、社会福祉法人であること。2、市税の滞納がないこと。3、静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点を利用し、副業・兼業人材または登録人材紹介会社と契約を結び、取り組みを行うこと。対象経費、副業・兼業人材に支払う報酬、登録人材紹介会社に支払う紹介手数料または業務委託料、補助額、副業・兼業人材1人当たり補助対象経費の2分の1以内、上限24万円、年度内に2人まで。詳しくは市ホームページをご確認ください。ページ番号1010648、担当経済観光課西庁舎1階、電話0538-37-4819、ファックス0538-37-5013。情報公開制度を活用の方へ、より開かれた市政を目指して。情報公開制度とは、情報公開制度とは市民参加による開かれた市政を推進するため、市が管理している公文書を市民などからの請求などに基づいて公開をするものです。この制度により、市では市政に対する市民などからの信頼性の確保や市政の透明性の向上、市民参加の充実に努めています。令和4年度に受けた請求などの件数は131件で、全部公開が52件、一部公開が26件、非公開が12件、不存在が41件でした。公文書は公開することを原則としています。法律では公開が禁止されているものや、個人を特定できる情報、個人情報など、公開をすることができないものもあります。公文書を請求できる方、どなたでも。公開の手続き、市ホームページからダウンロード可の所定の書式に必要事項を記入の上、直接または郵送、ファックスで市民相談センター、郵便番号 438-8650 国野台 3-1 本庁舎1階へ提出してください。市ホームページ内にある請求フォームからでも請求できます。原則として請求の日から15日以内に公開の有無を決定しご連絡します。手続きや閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は費用が必要となります。なお、請求に対して公開しない旨の決定には行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。ページ番号1004448、担当市民相談センター本庁舎1階、電話0538-37-4746、ファックス0538-39-2262。岩田節電促進キャンペーン、節電を達成した家庭に抽選で商品をプレゼント。節電に取り組もう。私たちの暮らしから排出される二酸化炭素を減らすため、家庭における節電を促進するキャンペーンを実施します。節電を達成した家庭のうち、各月抽選で30人に商品をプレゼントします。対象、前年と比べ電気使用量を減らすことができた家庭。対象月、7月から9月、1ヶ月単位を一口として何口でも申請できます。申請期限、対象月の翌月10日まで。申請方法、岩田市公式 LINE から。商品、 LINEPay 2000円分。申請手順、 LINE。 申請に必要なもの、 LINE が使用できる端末、市公式 LINE と LINEPay の登録が必要です。今年と前年の電気使用量がわかるもの、検針表、管理画面の画像など。申請手順、1、岩田市公式 LINE の申請メニューから節電促進キャンペーンをタップ。2、案内に従い、LINEPay ナンバー、住所、対象月、使用電力量などを入力。3、使用電力量がわかる画像を添付。使用電力量がわからない場合は、契約している小売電気事業者か、中部電力パワーグリッド株式会社岩田営業所、電話36-9634へ。ページ番号、 1012-314、担当環境課、西庁舎1階、電話 0538-37-4874、 ファックス 0538-37-5565。 防ごうペットトラブル。ペットと幸せな時間を過ごすために、市には動物に関する苦情や相談が毎年多く寄せられています。ペットの飼い主さんはもちろんのこと、地域の方も動物との接し方を正しく理解することが大切です。実際に寄せられている相談ごと、犬、リードをつけずに散歩をしている、糞を持ち帰らずに放置している、鳴き声がうるさい、猫、近所の方が置き餌をしているため近くに野良猫が集まり糞や尿を庭にされてしまう、猫が増えすぎて飼えなくなった、近隣トラブルを避けるために犬、必ずリードをつけましょう。リードをつけていないと動物が苦手な方や子供に恐怖を与えてしまう場合があります。糞や尿の後始末をしましょう。糞や尿を放置すると悪臭を発し近隣の住民が迷惑します。猫、置き餌はやめましょう。飼い猫以外の野良猫や野生動物が餌を目当てに集まります。餌は決めた時間と場所で与え、食べ残しは片付けてください。飼い猫は屋内で飼育しましょう。屋外では喧嘩による怪我や交通事故で不幸にもなくなることがあります。飼い猫を守るため屋内で飼育をしてください。ページ番号100-1518、担当環境課西庁舎1階、電話0538-37-2702、ファックス0538-37-5565。